実は私先日体調を崩して入院しました。その時何より頼りになったのが枕元の小さなボタン、ナースコールです。そのナースコールを日本で一番たくさん作っている会社が調布にあります。今日は感謝の気持ちを込めてナースコールの会社ケアコム調布本社にお邪魔して、社長の池川光弘さんにお話を伺います。池川さん、こんにちは。その節は大変お世話になりました。
いや、そう言っていただけて感激です。
入院したことのある方なら必ずお世話になっている通話のできる、ブザーを押すとどうなさいましたって看護師さんが聞いてくれる、通話型のナースコールを日本で初めて作った会社なんですよね。
そうですね、当社、今年の4月から50周年を迎えるんですが、50年の間にわたって随分ご愛顧をいただいて、きました。でおかげさまで日本でナースコールでいうとですね、日本に、全国に病院が約9000あるんですけれども、その9000の病院の中でトップのシェアをいただくようなご評価を頂戴している会社にやっとなりました。
最近新しい機能を持ったナースコールを開発されたとお聞きしたんですけれど。
はい、インテリジェントナースコールというシステム名称をつけたナースコールを開発いたしました。簡単に言うと患者さん入院して、いろいろ容態が変化するわけですけれども、その容態の変化を可能な限りですけれども、患者さんの周りにある情報、あるいは患者さん自身の情報を集めて分析をすることによって、その動態の予測をしながらですね、そのケアを実践していただく看護師さんたちにその情報をお知らせをしていこうというシステムなんですね。患者さんは自分が痛い、苦しい、あるいは点滴が終わったということを自ら認知して、看護師さんたちに知らせるためにナースコールのボタンを押すわけですが、本来もうちょっと早めのケアをした方がいいのにな、と患者さんからしてみれば、我慢して痛いけどなんとか看護師さんが近くに来るまで頑張ってよというようなところですね、事前に看護師さんの方がケアをしてあげるようなタイミングで、先ほど申し上げた情報の分析から、看護師さんたちにその傍らに行っていただきたいということを形に、何とかしようというものを実現しようとしているシステムなんです。
お話の通りで、私入院中に点滴中に眠ってしまいましてね、点滴が終わっても気がつかなくて、管が詰まってしまって大変痛い思いをしたことがあるんですが、そのインテリジェントナースコールですか、それを使うとそういうことがなくなるというわけですね。
そうですね、ご指摘の通り、看護師さんはその患者さんに点滴が終わる時間がもともと想定、予測されるわけですから、その点滴が終わる時間には私の方が来るからゆっくりお休みくださいと言って、その患者さんに点滴をさした後、そのベッドから傍らからですね離れていっていただきたいですよね。で、看護師さんたちがその点滴が終わったところで来てくれるという安心感そのものがですね、初めて入院された患者さん等にとっては非常に心強いだろうし、安心してその入院、あるいはそのベッドの上にいる時間というものをですね、過ごしていただけることができるんだろうと思うんです。で、そういうことを実現するためにこのシステムがほんの少しでもお役に立てればというところですね、具現化を、徐々に進めているところでございます。
インテリジェントとつくので大変難しそうなんですが、それはパソコンのような機械なんでしょうか。
はい、先ほど申し上げた通り、情報を収集して分析をしてその結果を返すわけですから、残念ながら紙の上、あるいは通常の電子機器の中でということではなくてですね、パソコンを中心とした情報処理という機能が必要になります。と同時に、その情報処理をしたものを伝達するというふうな、ネットワークですね、のためにもコンピューターが一役買っていて、コンピューターの先には無線だとかですね、看護師さんたちがどこにいてもお知らせするようなシステムが必要になるわけですけれども、そういったところにもどんどんコンピューター自身がですね、普及が始まってご利用いただけるような環境になってまいりましたので、ご指摘の通り、まさにコンピューターが中心になるシステムということになります。
その素晴らしいインテリジェントナースコールっていうものを導入している病院ってもうたくさんあるんですか？
実際の発売が昨年ですね、からですから、それほど多くの病院さんでご利用いただいているということではないんですが、 ただ嬉しいことに ある病院さんがこの趣旨にご賛同いただいて、より良いシステム作りに協力をしようというふうにお話をいただいているところがあるんですね。で、具体的な名前を申し上げると、川越市の方にある川越医長病院様なんですが、ここにいらっしゃる望月理事長先生がですね、医療機関なんですけれども、CS と ES とよく言われますけれども、患者様、お客様に対する、満足度の向上は、その病院の中に従事をしていらっしゃる方々の満足度の向上なくして実現できるものではないと。これはまた一般企業ではよく言われることなんですが、病院では非常に、そういうお話を聞くことは少ないわけですけれども、それを本当に実践なさっている病院さん。で、ほんの少しだけご紹介させていただけるんであればですね、一般的に病院って受付ってものすごく不愛想で、なおかつ患者さんのことを本当にお客様と思ってるんだろうかっていう病院さんが非常に多い中で、私どもがその川越医長病院様にお邪魔するとですね、受付がまたピシッとしてるわけですね。ニコニコした顔でものすごく好感を持てると同時に、先ほど申し上げたインテリジェントナースコールで実現しようとする、患者様に向かっての、サービス向上のためのシステム支援、こういったことに結びついていく非常にいい病院さんとタッグが組めたなっていうのが一つの事例としてございます。
早く日本中の病院にそのインテリジェントナースコールが普及してくれると患者としては本当に嬉しいんですが、今日は多摩川の近く鶴川街道沿いにあるケアコム調布本社に伺っています。池川さん、調布の神代中学のご出身だそうですが、地元でお好きな場所、お気に入りの店などありましたら教えていただけますか。
はい、ごくごくたまにではありますけれども、僕の出身校なんですけれども、神代寺小学校の脇にですね、お好み焼き屋さんの福というお店があります。そこはよく家族、うち家族4人なんですけれども、家族で食べに行ったりします。
あそこ私も大好きなお店なんですけど、大きくて食べきれないんですよね。
いや、また広島風のお好み焼きですから、そばがもうたっぷり入っていてやめられませんね。
ところで池川さん、ナースコールの他にも次々と新しいことを考えていらっしゃるそうですね。どんなことを考えていらっしゃるんでしょう。
はい、産婦人科クリニック病院さんですね。その産科のクリニックさん、病院さんの中で、その幸せをお持ち帰りいただける、メモリアルというんでしょうかね、そういうシステムでのご支援をしたいというふうに思いまして、この度ハッピーバースデーシステムというものを発売いたしました。簡単に申し上げると、DVD の中に、検診時に撮ったエコー、超音波の画像、これが動画ですね。色がついたりしますが、さらに、陣痛が起こって入院なさるわけですが、その、一番クライマックスなのかもしれませんけれども、分娩時、分娩後、赤ちゃんを抱っこして、こういう動画をその中に閉じ込めて、その入院の間にお子さん、赤ちゃんが傍らにいらっしゃるわけですけれども、お祝いに駆けつけていただいた方々とのスナップだとか、こういったいろんな本当にメモリアルですね。喜ばしい、おめでたい場所での、いろんな、お持ち帰りいただけるデジタルコンテンツのようなものですね。閉じ込めて、最後、おめでとうございますと言って DVD を差し上げていただく。こんなシステムを開発したりしています。
いいですね。それ、私が出産するときにあったら、どんなに嬉しかったかと思いますが、ちょっと間に合わないので、孫のときにはぜひ実現して、そういうものをいただけると嬉しいと思います。調布は調布市になって今年でちょうど50年なんですが、こちらのケアコムさんも、創立50周年をお迎えになったとお聞きしましたが。
ありがとうございます。今年の10月1日ですね、をもって当社ケアコムは50周年を迎えることになりました。 で、それに合わせてほんの少し、まあ、宣伝と申しましょうか、お知らせをしたいんですが、今まで散々先ほど来出ているような患者様、あるいはそれを支える医療、福祉、介護のスタッフの方々のためのシステムをずっと作り続けてまいりましたが、我々だけではなかなか解決できない問題っていうのはたくさんあるわけですね。で、先ほどのインテリジェントナースコールもそうですが、患者さんの予測を動態するといっても、我々のシステムだけではやはり、実現できる範囲っていうのはものすごく狭いわけです。ですから、なるべく多くのメーカーさんが持っている情報ですとか、多くの、持っているシステムそのものとの融合によってですね、まあ、実現の幅を広げていきたいということを考えまして、まあ、ソリューションフェアというものを実現しようとしています。で、そのソリューションフェアというのはですね、一般的な展示会はメーカーさんが一つのブースを構えて、自分自身が開発したシステムをそこで展示しているわけですけれども、このソリューションフェアはそうではなくてですね、一つの大きなソリューションテーマ、例えば患者さんに優しい療養空間づくりというテーマであれば、そのテーマのもとに我々ケアコムだけではなくて複数のメーカーが集まってですね、一社ではできない新しいシステムアップというか、融合したシステム作りというものを模索をしていこうという、こういう企画展示なんですね。ですからこれから1年間かけて、これを実行していくわけですが、すごく楽しみにしていると同時に、できれば東京は4月、15、16日にございますから、一般の方でもご参加いただくことは全て無料でございますので、ぜひお越しいただければというふうに思います。
その50周年の記念フェアはどちらでなさるんですか？
神宮外苑の中にあるテピアという展示場なんですよ。神宮球場のすぐ裏手になります。
関心のある方もたくさんいらっしゃると思います。ホームページでもお知らせしていらっしゃるそうですので、ぜひご覧ください。本当に大勢の病人のためにこれからもぜひご活躍いただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は調布市多摩川にあるナースコールのシェア日本一の会社ケアコムの社長池川光弘さんにお話を伺いました。